全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌540番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美70番。尊いご計画のうちに私どもを捉え、私どもが気ままな思いで生きております中にも、あなたは私どもを捉え、ついにはあなたの御心を成就したもうことを信じて皆を賛美いたします。一切のことはあなたの御旨によって行われ、あなたの御心のままに移り変わっていくことを信じます。そういう中にあって、私どもは誠に自分勝手な思いに動かされて生活し、そのことが通るかのように思い、 思うようにならなくては不平を言いつぶやくものでございます。そのような私どもの勝手な生活のうちに望みがあるのではなく、あなたのご支配のうちにのみ誠の希望のありますことをどうぞ深く悟らせてくださいますよう願います。願わくあなたによって作られました私ども自身、隣人の一人びとりを思い、そのことを知っております者らが世々にわたって続けてまいりました礼拝を深く思わせてくださいますよう願います。作られた者が作り主の前にひざまずいて仰ぎ、褒めたたえ賛美いたしますことは当然なことでございます。願わくはこの中に誠の喜びを、また誠の望みを見出すことができますよう導きたまえ、私どもを作りましたあなたが、また私どもを救いたまえました神にていましたもことを、この事実こそが私どもの望みであり私どもの喜びであることを深く味わわせてくださいますよう願います。願わくはこの事実が毎日の小さな出来事に至りますまで私どもに恵みを信じさせる根拠となることができますよう導きたまえ、悲しむとき悩むとき、あるいは喜びのとき感謝のとき、この事実に目を向け、ここから私どもが新しく立ち上がり歩んでいくことができますよう助けたまえ、そのために願わく愛想信仰を固くなさしめてくださいますよう願います。聖書によって祈りによってそのことが私どもの生活の中に生かされてまいりますよう願います。今日のこの礼拝において私どもは全力を傾け、全身全霊をもってこのことをいたしてまいることができますよう導きたまえ、願わくはことに困難のうちにありますもの、試練を負うものの上に助けと支えと癒しの御手を述べてくださり守ってくださることを願い祈ります。痛む心を痛む体を癒し、あなたを仰ぎ見る信仰を固くなさしめたまえ、疫病のためになお苦しんでいる人々を、救援のために労する人々を守りたまえ、あなたの教会に仕える伝道者をどうぞ新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える早苗坂教会の上に御帰り身を与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第119編105節から112節まで、旧約964ページ詩編第119編105節から、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火、私は誓ったことを果たします。あなたの正しい裁きを守ります。私は甚だしく癒しめられています。主よ、御言葉の通り命を得させてください。私の口が進んで捧げる祈りを 主よ、どうか受け入れ、あなたの裁きを教えてください。私の魂は常に私の手の中に置かれています。それでもあなたの律法を決して忘れません。主に逆らう者が私に罠を仕掛けています。それでも私はあなたの命令からそれません。あなたの定めはとこしえに私の修行です。それは私の心の喜びです。あなたの掟を行うことに心を傾け、私はとこしえに従っていきます。新約聖書ルカによる福音書第22章63節から71節まで、新約156ページ、ルカによる福音書第22章63節から。さて、見張りをしていた者たちはイエスを侮辱したり殴ったりした。そして目隠しをして、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと尋ねた。その他さまざまなことを言ってイエスを罵った。夜が明けると民の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まった。そしてイエスを最高法院に連れ出して、お前がメシアならそうだと言うがよいと言った。イエスは言われた。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう。私が尋ねても決して答えないだろう。しかし今からのち、人の子は全能の神の右に座る。そこで皆の者が、ではお前は神の子かと言うと、イエスは言われた。私がそうだとはあなたたちが言っている。人々は、これでもまだ証言が必要だろうか。我々は本人の口から聞いたのだと言った。そこまで。夜の闇の中、捕らえられた主イエスキリストは侮辱され、殴られ、そしてあざけられました。これは主イエスに神を冒涜する罪を着せようとする者らが、神の子を侮辱し、彼ら自身が何よりもまず神を冒涜しているということ、これは主が受難予告で告げておられたことの成就でもありました。侮辱は目隠しをして殴りつけ、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと言って馬鹿にする。それはこいつはメシアとか言われているけれども、見抜く力を持っていない無能な無力なやつだというあざけりであります。それを証明してやったと言っては馬鹿にする。しかし、ルカによる福音書の読者たちは、立ちどころに思い起こすでありましょう。あのクリスマスの記事の中で、羊飼いたちが目にした天の大群を、今日のこのあざけりの中で鍵となるのは、力のなさであります。メシアならば、神から使わされたものならば、見抜く力を持っているはずだ。でもそれがないことを示しあざける。 ここでなされているのは、自分たちの力の優越性を誇示する闇の力の典型的な姿であります。私どもの生活の中でも、ここまであからさまに侮辱されることはそうあることではないでしょう。社会問題となっているハラスメントと言われるようなことが職場や家庭、いろんな場面で起こってくれば、それは、あるいはもっとひどい侮辱を受けねばならないかもしれません。ただ穏やかに生活を許されている中では、このような侮辱というものはそうたびたび経験するものではないかもしれません。しかし、一旦この闇の力と言われるものがその力を及ぼしてくるときに、私どもは、お前に何の力があるのだ、何も分かってない、何も力がないのではないかと、そうあざけられていくことになる。今日のところで、主イエスの誠の力がどこでどのように発揮されるのかが実はポイントになっている。このあざけりの言葉は、それを私どもに宿題のように考えるよう与えられています。夜が明けてまいりました。東に太陽の明るい光が差してきて、大地が明るく照らし出されていく。それは闇の力の持つ偽りや欺瞞が、嘘があらわにされていく時でもあります。権力者たちは最高法院というところに主イエスを連れてきます。サンヘドリンと言ったりします。最高法院と訳されている言葉、全国から、ユダヤの国全国から70名が議員として選ばれ構成されている、いわばユダヤの国の国会にあたるようなものです。いわば国の最高のこの権力が集中する場所です。その議会、現代の私どもの社会のように三権分立 などということはない時代でありますから、この最高法院で、言うなれば最高裁で扱うような裁判が行われるのであります。本当ならばきちんと準備期間を置いて整えられて裁判というのはなされるはずですが、ここは違いました。朝一番です。70人の議員たち全員が揃ったかどうかは分かりませんが、召集がかけられて、このサンヘドリンでの裁判が始まる。まあおそらくこの時の情勢をこの議員たちはみんな感じ取っていたでありましょうから、召集がかかっても飽きたかと思ったかもしれませんが、ここに開かれる最高法院での裁判は結論先にありきでありました。このナザレのイエスという人物を殺人と姦淫に並ぶもう一つの三大重、最も重い罪の一つは、実は殺人と姦淫と神を冒涜することでありました。でこの三つが最も重い罪として、いわば極刑を与えられる、死罪にすることができる。この三つ目の神を冒涜する罪の角で、このナザレのイエスを罪人とし、死罪として徹底排除することを目論んでいるわけです。祭司長たち、立法学者たち、そして町の有力者たちという、この時代の権力者たちのいわばホームグラウンドである、この最高法院で、あたかも正当な手続きを取っているという体裁を整えているのであります。さて、その審議の記録でありますが、 マタイやマルコによる福音書のこの場面を見てまいりますと、そこには主イエスを陥れるための嘘の証言をする者たちが立てられてくるんです。ところがその証言が食い違って、それを立証できないのであります。主イエスを陥れる計略がそこにこう組み込まれてくる。ところがです、ところがルカによる福音書ではそれがありません。今読んだ通り、ルカによる福音書ではまるで直球勝負をするように確信をつく質問をシュエスにぶつけてくるわけです。ここでは誰が言ったとも書かれていません。誰が言ったかが問題ではないんです。この質問の内容です。そこに集中させる。お前がメシア、キリストなら我々にそう言うがよい、いやそう言えと言っているのです。イエスというお方がメシアである。まあ、本人にそれを問いただしているわけですが、シュエスをキリストと告白する、それは我らキリスト者のすることであります。古代の初代教会から現代の私どもに至るまで2000年の教会の歴史の中で、主イエスこそキリストであると告白して、一体どれだけの人々が迫害を受け、弾圧を受け、そして殺されていったか。主イエスはキリストなり。この告白に立つことに、ある意味では全てのキリスト者、信仰者が命がけで生きている。大げさに聞こえるかもしれないけれども、そのはずです。それほどに重要なことなはずです。ところが、ここでの主の答えは、そうだ。私がそうだ。その通りだ。と、ある意味では、後々の弟子たちや信徒たちが迫害され、殉教し、死んでいくことの、まるで最初の人となるべく潔く言うのか、そうではなかった。ここでの主の答えは、お前はキリストか、そうならはっきり言えって、もう直球で言われているのに、まるではぐらかすかのような言葉です。答えです。あなたたちに言っても無駄だと上目線で言っている言葉であるのか否です。主の答えは、彼らのこの直球勝負のような確信をつくこの質問、問いは、実はそもそも誠実にキリストを救い主を問うたり求めたり、あるいはそれに対して自分たちも誠実に答えるという、そういう人格的な対話が成り立っていない関係の上で、いわば言葉だけが突きつけられてきているわけです。私が言ってもあなた方は決して信じようとしないし、私が問うてもあなた方は決して答えないだろう。そうイエス様は言うんです。この主の答えは、一見率直で確信を問うような問いであるかのようでありながら、実は欺瞞に満ちた罠であることを、主イエスは分かっているのだと答えている 言葉だと言えると思います。この問いかけの目的は、本気で対話しようと思っているわけではない。もう頭から決まっている神冒涜の罪の証拠となる言質を取ることだと分かっていながら、主イエスはさらに言われるわけです。しかし今からのち、人の子は全能の神の右に座ると。一瞬はぐらかされたように思いながら、あ、来たか、ついにその尻尾をつかむことができるか。今からのち人の子は全能の神の右に座る。人の子というのは、旧約聖書のダニエル書に出てくる来たるべき救い主のことを指す言葉です。明らかにここで主はご自身をメシアとして、やがて全能の神の右に座ると言われている。右という場所は力を表すんです。この中の皆さんには左利きの方もいらっしゃるかもしれませんが、基本右利きのが多いわけです。剣を持つのは右手です。 右が言うなれば力を象徴するんです。神の右に座するというのは、その神の力を有するものとなるということです。神と等しいものとなるということです。ここで注意したいのは、新旧約聖書が全能の神のって言ってる全能のという言葉です。これは力あるという言葉です。ですから力があるということですから、全能ということで間違いではありません。しかしその手前のところで短い段落でシエスをあざけるところがありましたでしょ。最初に見たあそこの鍵は何だったかと、こいつには力がない、見抜く力がないっていうところがポイントだったわけです。それに対してイエス様ご自身が言っているのが、力ある神の右に自分は座る。全能のっていうと、その力っていう部分がちょっとぼやけてしまうんです。ですからあえて言えば、力ある神の右に私は座るんだ、イエス様はそう言っている。力とは一体何か、誠の力とは何か。人は力を求め、力を誇り、力を誇示しようとする。ある意味ではよく言えば、向上心をより成長させるべく、親は子供たちに力をつけなさいって尻を叩く。それが親の愛情であると思うし、この厳しい世の中、荒海を乗り越えていくためには、そういう力を身につけなければならないという親心からであります。で、実際私どもの生きているこの世の中は、競争と言われる力比べの社会であるのも事実です。そういう中で、力って何なんだ、さまざまな知識を持つ力、それが学歴となるかもしれません。あるいはさまざまな能力、それは想像力であったり、ものを作り出す力であったり、企画力であったり、統率力やリーダーシップであったり、そういうものが買われて、いろんな役割や地位や働きが与えられるでありましょう。いろんなキャリアをそこに積むわけです。そういう中で、あ、やっぱり力は大事だ。でもその力ってとても漠然としています。でもやがて気づくんです。あ、これはお金の力だ。あ、これは人脈の力だ。あ、これは名声の力だ。あ、これは個別の 天性の能力による力だ。さまざまな力があることを認識し始めて、自分の持てる力をより強め、そしてそのことを頼りとし、そのことを誇り、そのことを誇示しようとする。やがてはその力で人を服従させて従わせ、己の支配欲を満たして、まるでそれで自己実現ができるかのように思い込んでしまう人間の考える力というものがあります。今更でありますがあります。それに対して聖書を通して神の力が表されてくる。どこにか、十字架においてであります。人間の考える力からすれば、十字架なんかに力はない。あれは力のないものの惨めな敗北でしかないんだと。しかし、あの十字架の真相というものは、人をこの上なく愛し、何とかして生かそうとし、その愚かな力の思い違いをしてしま、して重ねてしまった罪をことごとく許すために、神の凄まじい力が発揮されている。その神の力は、主イエスが神の御子として、父なる神に全幅の信頼を持って、その思いに従い、実現しようとする恐ろしいほどの信頼となって現れている。そして神の力は、主イエスを死が支配する黄泉よりよみがえらせ保うた。その復活の命をもって、十字架に許された者が新しく生かされ、永遠の常しえの御国に入れられるようにされる。すべてが過ぎ去り、すべ、あらゆるものが朽ちてゆき、あらゆるものが忘れられていくこの地上にあって、朽ちることも、失われることも、忘れられることもない命に生きるようにせられる。あなたは本当に十字架に力を見出しているのか？自分の生きる勇気と力を十字架に見出しているか？そう問われる。いきなりそんなこと言われても、わけがわからないと言われてしまうかもしれない。しかし、御言葉によく聞いていく中で、人を、いやこの自分を許し、新しく生かす力というものが、実はこの十字架にある。それを見出す目が開かれて、それを信ずる信仰が与えられるということは、その十字架にある力を実は私どものうちにいただくということになっていく。それを信仰の力とでも言い換えてもいい。それは世の中が考える力とは全く違うものなはずです。その十字架を通して、十字架からいただくその力というものは、主イエスと共に闇の力に対して、特にその極みにある死に打ち勝っていく力であります。主イエスの答えは、人の子などと言って、やはり最初ははぐらかされているように感じ取られたでありましょう。だから、 もう周りにいる人一人じゃないわけです。そこにいる者みんなが聞いたって言うんです。お前は神の子なのか、お前は神の子なのか、お前は神の子なのか、みんな聞いたって言うんです。黙ってられなかったんでしょう。神の右の座に着くのは神の子であるはずだからであります。こういう聞き方は、実は主をこの神冒涜の罪で訴える言質を取るというその証拠となる言葉としてはまだまだ足りなかったからでありましょう。でも主は答えるんです。私がそうだとはあなた方が言ってることだと。またまたはぐらかされるのか。それこそうなぎのようにぬるぬるとぬらりくらりとかわしていくかのように思えたかもしれない。しかし、いやもう十分だと。自分は神の右の座につくなんて、もうこれで十分だ。神と等しくしていると。神をそれは冒涜していることだ。死罪にして排除できると判断し、これ以上まだ何の証言をが必要であろうか、我々本人の口から聞いたんだと言い、それをもってして裁判は決心していく。神につき最も詳しく知っているはずの者らが、自らが神の座につき、神の名を使って不都合なものを排除していく。いわば、権力依存症に陥った者の典型的な反応であります。彼らのこの反応は、自分たちの権威という力に歯向かい、そして自分たちが秘めている欺瞞を暴かれてしまうことに対する無自覚ですけれども、強烈な反発、そして恐れの現れであります。この反応は、暴力や権力に依存して、誠の神の力を認めないことが、逆説的に、主イエスが誠の力を有したも神の子であることを証ししていることになる。いやー、なんか一休さんじゃありませんけど、そんな裏返し裏返しで言われたってよくわからんって言われるかもしれませんが、要は彼らがイエス様を陥れようとする者たちが権力依存症に陥って、自分たちの嘘が暴かれてしまうのが怖くって、もちろん無自覚ですよ。無自覚だけど、やっぱり怖くて、こういう反応しかできないわけです。でも、こういう反応の結果、引き起こされるこの十字架で、実は本当の力が出てくる。見えてくる。表されるということです。なんとこれを逆説だと言っていいと思うんです。やっつけたと思っているのに、実は本当の力がそこに出てくるという。朽ちゆく眷属、権力に依存する、あるいは秘めたる欺瞞を暴かれる恐れを無自覚に持つというのは、何もこのユダヤのサンヘドリンを構成する権力者たちだけではないんです。現代の私どもも実は全く変わらないものを持っている。同じです。しかも、そのことに自力で目覚めることも、自力でそこから脱することもできない。そんなものが、ただ一方的な神の憐れみによって、恩寵のゆえに、御霊の助けをいただき、教会へと導かれてきて、不思議ではありませんか。私ども一人一人の、事情を振り返ってみても、教会やキリストと全く縁のなかった人が、どうしてここにいるんだろうって思いません？あるいは母の胎にいた頃から教会に育っている者は当たり前に教会にいるか、いない人いくらでもいるじゃありませんか。なのに、ここにいるってどういうことなんだろうか。神の、くすしきご計画の中に、恩寵の中に、この教会へと導かれ、礼拝の場に身を置き、 この十字架のもとに導かれてきて、なんと御言葉を通して何が起こるかというと、復活のイエス様との出会いを与えられるんです。主イエス・キリストというお方は2000年前の過去の昔の人ではないんです。ここまで導かれている。この世の力がこう入り乱れ、そこにもみくちゃにされながら、たくさんの傷を負い、痛みを負いながら、ボロボロになりながらの人もいるし、割とスイスイとその波に乗りながらやってこれた人もいるかもしれないけれども、いずれにしてもこの礼拝という場に、教会に十字架のもとへと導かれて立ってきたときに、何がそこで与えられるかというと、復活のイエス様と出会うことです。そしてそこに、御言葉を通して、十字架をよくご覧なさいと、仰ぎなさいと。もうそこにはですね、時間がこうダブって見えてくるはずですね。もうイエス様がまさに十字架上に苦しんでいる時のその時と、復活されて、十字架から取り下ろされていないイエス様、もういない。復活しているその十字架と両方です。その十字架をよく仰ぎ、何が見えてくる、そういうね、対話が起こるわけです。一番最初に、お前はキリストかって聞かれたときにですね、あなたたちは私が言っても信じないし、私が尋ねても答えないって言ったでしょ。あれ、対話できないってことですよ。対話する気がない。でも私たちは違うんです。ここにまで導かれて十字架のもとに立ったということは、イエス、復活のイエス様と出会うということは、ただ幽霊のようにゴーストのようにイエス様を見るんじゃない。そうではなくて、ここにおいてはできるんです。あなたは私の言うことを聞けるし、私が問うことにあなたはきっと答えるだろう。対話がそこに起こってくる。その対話が起こってくる中で何が見えてくるかというと、頭を抱えることが多分最初に起こる。自分はなんてバカなことをしてきたんだろうか。そうやって頭を抱えるんだけど、でも頭を抱える私たちにさらに言葉が与えられてきて、もういっぺん十字架見てごらんと言われる。また十字架見る。その中で、この十字架はって言って、最後の晩餐の場面がまたそこにファーッと描き出されてきて、見えてきて、イエス様はパンを裂いて、これはあなたのための私の体、杯を取り、これはあなたのための私の血をと言って差し出されてくる。それが十字架と重なるわけです。そんな中で、ルカ7章に出てきた罪の女が現場、イエス様に涙を流して言ったときに、あなたの罪は許されているっていうあの言葉が、十字架とあの最後の晩餐の主の姿と、そしてあの女性のに対する主の言葉とか、こうどんどんどんどんこう何重にも重なって、こうストーンと私どもの心の中に響いてくるわけです。神の力が十字架にあるんだって話を戻しますが、その神の力って何かこう、なんか神秘的な、おーっと、精神的に力が、精神力がムクムク湧いてくる、そんなレベルのものではない。こういう対話を通して、この語りかけと私どもの祈りが聞かれることの、この対話を通して、私どもの中に主がこう、力となって、一緒にいてくださることに、となって実現していくわけです。誠の神の力が十字架にあり、その力が この自分への愛として見出されていくときに、私どもは驚きに打たれるばかりです。いいんだろうかって思うかもしれない。大丈夫、あちら様がいいって言ってるんだ。悔い改めて、誤った力に依存してきて作り主に背いた罪を本当に告白し、そして十字架をもって与えられるその信仰の力を決して過小評価せずに、ただその神の力の凄さ、凄まじさ、素晴らしさだけをいつも新しく思って、その力に支えられていることを信じ、その力に守られていることを信じて、新しい一歩を前に踏み出していきたい祈ります。主よ、あなた以外のものに依存していくとき、私も暴力に依存し、権力を振りかざし、自分の思いや考えを押し通そうとしてしまいます。そこに悲惨な罪が重ねられてまいりましたことを思い、見舞いにひれ伏すばかりであります。しかしあなたは計り知れない憐れみを持って、そのような私どもを顧み、御霊の助けを与えて、十字架のもとへと導き、復活の主が私どもに語りかけ、私どもの祈りを聞き、その深い恵みの対話を与えられることを感謝いたします。それらを通して、十字架にこそ誠の力があること、その力が愛の力として私どもに及び、私どもの罪を全く許して、その力をも与えたも救いに預からせてくださいますことを感謝いたします。願わくはその力を、己の不信仰を過去地、勝手に過小評価することなく、あなたがその力を私どもの生活の中で発揮してくださることを信じ委ねて、それぞれの持ち場へと立ち上がらせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌139番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。 アーメン。献金を捧げいたします。
お祈りします。天にはします。父なる神様、皆が崇められますように。主イエスは罪に痛み悩む私たちを憐れみ、身元に招き、この礼拝を守らせてくださいました。十字架と復活をもってすべての罪を許し癒してくださる尽きぬ恵みに感謝いたします。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。今この福音に生き、この福音を述べ伝えるべく使わされようとしています。聖霊の御助けと御導きを乞い願います。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌541番。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。